ローマ信徒への手紙第3章27節から31節、3章の終わりまでです。ここでですね、まず最初に使徒の誇りはどこにあるのかと言ってます。それは取り除かれたということですね。この取り除かれた、取り除く、これはまあ英語訳なんかではですね、エクスクルードという言葉を使っていますが、これは拒否する、排除するというですね、取り除くっていうこの訳よりも、まあ強いニュアンスを持った言葉が訳としては当てられております。まあ、人間がですね、自分こういうことができたと、こういうことができたから神様は自分の正しいことを認めてくれたんだと、自分がした何らかの正しいように見える行動によって自分は神様前に出れるんだと、まあ、そういうような自分のしたことを誇るというふうなですね、あるいは自分のしたことを喜ぶというようなことは全く拒否されるとですね、のこと入ってくる余地がなくなったというんです。だからどんな人でもみんな心の奥、そういうところまで見れば全てですね、汚れたもの、不純なものを持っていると、これは純粋なこと、良い気持ちでやったとしても持続できない、持続するためには絶えず周りからの賛辞や感謝というものがいる、それがなかって恩知らずねのことを言われるとたちまち腹を立てたり続かないということは、すなわち自分の満足のためにやっているという、そういうものが必ず宿っているわけですね。そういう意味でいかに他者から悪く言われようが非難されようが一貫して続けるというふうな完全な良い意識というのは持っていないわけです。ですからそういう意味でですね、我々何かをやったと言って、誇ったり自慢したり、それを喜んだりするということはまあ間違っている根本的にですね。だからそういうふうに自分が成したことで、怒るあるいは喜ぶということを間違っている、そんなものを一切取り去られたんだと。ですから根源的に人間というものでどうしてもできないから、それをそうした心の中のさまざまな良くないものをイエス・キリスト様が背負って死んでくださったと、そのことを素朴にですね、幼子ような心で、そうですか、ありがとうございますと、本当に感謝をしますという気持ちで受け取ったら、それで私たちは不思議とそういうようなさまざまな汚れが許され、あるいは清められるということなんですね。ですからそういう意味で私たちが何かをしたと、こんだけできたんだと、自分を誇ったら喜ぶんだということは全くそういうふうに、本当の真実の世界から排除されてしまったというわけですね。でここで、この誇るという言葉はですね、カオカオマイというギリシャ語なんですね。カオカオマイ、この誇りという日本語の誇りとまたこれニュアンスがちょっと違うわけですね。今までにも何度も言ったわけなんですけれども、これはですね、5章の3節、5章の3節、ここにもですね、これはよく昔から引用された言葉ですね。5章の3、そればかりでなく苦難をも誇りとします。苦難を誇ってる、苦しみにあった、病気になった、例えばですね、足が飛ばされたと、身が見えなくなった、そんな苦難を自慢してるなんて、それはどうも日本語としてはちょっと不可解なような感じ。誇るっていうのはなんか日本語では高ぶってる、自慢するっていう良くない意味で使うことが多いんですね。誇ってる、それはこのカオカオマイという言葉はですね、Rejoice in、 何々喜ぶっていう強い喜びを意味するときにも使うんですね。ですからここのところは以前の口語訳ですね、以前の口語訳をちょっと読んでいますね。ローマ人の手紙5章の3節のところですね、それだけではなく観難をも喜んでいると、まあ、ここで苦難、新教訳ではこちら観難と訳していますが、まあ、苦難の方がより分かりやすいということで苦難に変えましたが、観難をも喜ぶ、苦難をも喜んでいると。で、なぜかというと、その苦難苦しみは さらに神を待ち望み、耐え忍んで待ち望むという忍耐、それから、忍耐は連達という、これまた分かりにくいですけど、正確に刻み込まれていくということなんですけどもね、いわゆるキャラクター、カラクテールというんですけど、刻み込むということから来ているわけです。そしてそれに正確、フィニッシュに刻み込まれたらですね、非常に強固な希望、神様は必ず救われると。そういった再現にされるという、そういうふうにどんな苦しいことがあっても、そういう非常に強固な希望へと結びついていく。が、苦難をも喜ぶんだと。ですね、この誇るっていうのと喜ぶっていうのも非常にこう、日本語としては違うんですね。本当に純粋な喜びっていうのは、誇りやものはないわけですね。非常に痛みつけられた時に神様からの慰め、あるいは神様からのある種のですね、平安をいただいた本当に喜びがある。それを誇ってるとかいうのとは、まるで世界が違うわけです。でも言語のカオカオ前はですね、そういうふうに誇るっていうふうな意味合いとともに、この非常に強い喜ぶっていうですね、そういう意味合いを持ってるわけなんですね。ですからそのことをここで覚えておく必要があると、この聖書でパウロの手紙で特に出てくるときはですね。ですからこの27もですね、人間がですね、誇る、自分をしたことを誇ったり喜んだりする、そんなものみんな取り除かれたんだと、このどんな法律則によってなんて、信仰のことで法則へ言うのはですね、これまた日本語としてはどうも、なんかぴったりしない訳語ですね。法則っては科学的な法則ということですね。万有引力の法則とか、アサヨハンサヨの法則といった方に、そういうものに使いますので、実はこの法則っていう言葉はですね、律法という言葉と言語同じなんですね。日本語ではなんか全く漢字が違いますね。ノモスっていう言葉です。両方ノモスなんです。で、こちらの法則と訳したのはですね、ノモスっていうのは非常に広い範囲で、パウロがこのところは使ったからです。で、後のところでは28節とか多くの箇所では、律法、要するに旧約聖書での神の様々な戒めをノモス。これはノモスっていうのは普通法律なんですね。だから日本語で法律と訳すると、ですね、なんとなく普通の刑法とか民法とかそういう法律をイメージして、どっか漢字が違ってくると、そういうことで特別に、この旧約聖書における法、神が定めた法、法律という意味で法律をひっくり返して律法というような得意な言葉でこれを訳したわけですね。英語ではですね、そんな言葉をひっくり返すということはできませんから、そのまま law ですね、law と、お料理 L を大文字で書いたりしてですね、します。ローということです。ローは、法ですね、法律。で、ここの場合はですね、どういうふうな基準、法則、基準というかですね、ことによってなのか。行いという基準によってなのか。そうでない、信仰という基準。信仰によるんだと。ですね。で、私たちが神様の前で本当に良いと、正しい、良い、もうあなたは罪がないと、罪がいっぱいあるのに不思議と罪がないとしていただけるのは、この28節は非常にはっきり言ってるんですね、根本原理を。人が神様の前でですね、人間の前で正しいっていうのは、これはですね、人のものを実際盗んだりしなかった、これは正しいと言いますが、そんなことではなく、神様は心の奥まで全部見通すわけだから、表面的に、刑法に触れるようなことをしてないとかいう問題で全くないわけですね。すべてをもう見抜く神様が心の動機まで全部見抜いた上で、それでも正しいとしてくださる道があるとですね。これはこういう道でなければそれはありないわけですね。さっき言ったように心の奥の奥まで見られたらですね、誰でも良いことは続かない。続かないとは、すなわち、人の評価、そういうものを期待するからなんですね。期待するっていうのはそもそも不純になるわけですから、どうしてもできない。でも、そういうできないような弱いもんなのに、不思議と正しいとしてくださる。それは、キリストがそういう我々の弱さをみんな背負って死んでくださった。ただ、それだけで信じたら、感謝して信じておけたら、信仰によると。28節がそうなんですね。いろんなことを何かをすることによってでなくって、信じることによってですね、キリストが全部受けてくださったと、 信じて、私たちはどんな人でも神様の前にお前は正しいんだよ、もうそれでいいんだよって言ってくださるというわけです。これも重要だから何度も何度もこのことを繰り返しているわけですね。このようなことはですね、単にユダヤ人だけに働くんじゃないと。異邦人の神でも、誰の神でもあると。まあ、こういうことはですね、旧約聖書で多くはユダヤ人だけの神だと思い込んでいる人が非常に多かったわけですね。だから異邦人は神を知らない、神を否定する、怪我してれば全部滅びるんだというふうなことまで考えている人も多かったわけです。しかしこれはですね、非常に、神から受けた直感的な啓示をもうそのまま前面に打ち出している詩篇で、すでに旧約聖書からですね、この真理は全世界に広がるもんだという確信を持っていたというのがわかるんですね。例えばですね、詩篇の 22-28、 詩篇の22篇の28節、新共同訳では854ページ。ですね。詩篇の 22-28、 854ページを見ますとですね、地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が見舞いにひれ伏しますように。こういうふうにですね、そして31節も、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世にも語り伝え、成し遂げてくださった恵みの技を民の末、子孫までずっと告げ知らせると。この時間的にもですね、永遠に告げ知らせる。しかも、その領域ですね、領域の方でもですね、すべての人々にこの真理は伝わるんだということは示されておったから、こういうふうに書いたわけですね。地の果てまでこの唯一の神様を認めるようになるんだと。まあ、こういうふうにですね、非常に特別に深く敬意を受けた人たちは、旧約聖書の時代からすでにこの真理は全世界に広がるということはっきり示されておったけれども、多くのユダヤ人たちはそうではなかったんですね。メシアが来た時にはみんな滅ぼされるんだとかいうふうに単純に思ってたところ、だからここでこういうふうにパウロも言ってるんですね。当時の多くのユダヤ人がそうだった。29節で、神はユダヤ人だけの神なのかと、ユダヤ人だけの神だと、日本人の神では決してないと。今から思ったら非常に狭いと思いますが、これは2000年も前にですね、まだ本当にユダヤ民族だけに示されておったわけですね。実際のところギリシャ、ローマのどんな天才も、エジプトの大国も、バビロン、アシリアの大国も、全然本当の神知らなかったわけです。そういうことで、この本当の神のことは異邦人なんかは知られることありえないんだというふうに考えていた人たちが非常に多かったということなんです。こうしたですね、異邦人は救われないというようなことはですね、使徒言行録例えば見てもわかりますが、使徒言行録の実証実章の28節、233ページです。使徒言行録の実章の28節、233ページ。ここを見ますとですね、使徒言行録10-28を見ますと、ペテロがですね、言った。ペテロが彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは立法で禁じられていると。まあ、こんなふうにですね、なぜかというと外国人は汚れていると。偶像崇拝者だと。まあ、そういうふうに交際することも禁じたというんですね。けれども、この聖霊が注がれてからですね、 神は私にどんな人も清くないとか汚れてると言ったらならない。要するに異邦人もみんな異邦人だから汚れてる、そんなことは関係ないと、まあ、そういうことをわざわざ言わなければならなかったぐらいにですね、異邦人は救われないと思ってたわけです。そういった状況を知らないとですね、今日のところ元に戻りますね。3章の28-9、神はユダヤ人だけの神なのか、異邦人でも神のないのか、こんな議論はわからないわけです。問いとしては非常にこれは真剣な議論だったんですね。キリストがユダヤ人のためのですね、メシア救い主だというふうに受け取られとったわけです。ユダヤ人たちの多くにはですね。で、そういうふうにですね、非常に長い固定観念を根本から打ち破った。それがまあ聖霊でもあり、復活のイエス様でもあったんですね。その復活の聖霊をペトロに与え、パウロに与えたから、ペトロやパウロたちもその長い間のずっとですね、染み込んできた、そういうふうな狭い観念を打ち砕かれて、この福音は全世界に及ぶんだというふうに、示された、掲示されたわけです。それに、この聖書の信仰がですね、革命的な変更を起こしたのは、実はこの聖霊だったんですね。復活のキリスト。別の現れ、復活のキリストそのものでもある聖霊が変えたわけです。人間はですね、変えられなかったです。前にも触れましたが、例えば日本の西郷、西郷隆盛とか、明治、幕末に活躍した人たち、坂本龍馬も含めてですね、そんな人も政治のところをですね、徳川幕府をやっつけて、で天皇が新政をする、政治をすると。天皇中心で、天皇が荒人神だと。神だと祭り上げてですね、そういうふうな政治形態しか思い浮かばなかったんですね。やっぱ全然革命的なことでも何でもないわけですね。徳川も人間、天皇も人間なんです。だから、そういうふうに、ああいうふうに戦争でですね、膨大な人たちを、命を落とさせる、アジア、他の国までですね、そういうことまで、その天皇の名のもとに行われたと。要するに人間が考えることっていうのは根本的な革命にはならないんですね。で、その点この、もう、聖霊が注がれたですね、そういう根本的な変革につながっていくということです。で、ここでもですね、神は唯一の神なんだと、全部に及んでいると言った上で、で今度はですね、それをもう一つ、この割礼問題に結びつけたんですね。この選ばれたための印としてですね、この男性のそういう生殖器の一部を切り取ったりする特殊なことをしてですね、そういうようなことでですね、神の民だという印をしてたとですね。これも我々から見たら本当に不可解極まりないようなことですね。そんな奇妙なようなこと、今でもユダヤ人は続けておるわけですが、そんな目に見える印なんかをしてですね、それが神のための印だと、なんかああいうことをついてる。でそれでね、そんなもの本当の印じゃないということをはっきり言ったわけですね。で、割礼がしてたら救われてると、そんなことなくて、信じたらですね、キリストが我々のために死んでくださったと信じたら、それが最高の印だというわけです。選ばれたための。で、その印を見て神様は義としてくださると。だから、これはどんな犯罪者でも、死にかかった人でも、子供でも、誰でもがですね、イエス・キリスト様は私の罪を担ってくださったと、心から思えば思うほど、あなたはもうそれで正しいんやと言ってくださるというわけですね。ですが、この割礼問題は水の洗礼問題と、つながっているところがあるんですね。無教科でなぜ水の洗礼をしないかというと、そういうことなんです。このローマ書のこの3章の根本的な主張はですね、割礼という目に見えるものをする必要は全くない。心で信じるだけだと。これもガラテヤ書にもずっと書いてあることです。だからこそですね、救われるためには、信じるだけで、それで十分だと。これはパウロの主張はそうなんですね。信仰によって義とされるんだと。他の何かのことによってですね、割礼とか水の洗礼とか、どっかの教会に加入するとか、献金とか、欲技とか、どっかの団体に入る、そんなこと一切関係ないと。ただ信じるだけ。だから十字架で貼り付けになった人、一人の人は、 もう最後の最後で信じて救われたわけですね。まあ、そういうように割礼だとか水の洗礼とかいうものを全く関係なく救われたわけです。まあ、そういうことでこのところもう割礼のあるものも割礼のないものも関係なくただ信じることによって救われるんだということをここで非常にはっきり根本原則を言ってるんですね。そして今度はさらにですね、立法との関係を言ってるわけです。だから信仰で救われた、あと立法、モーセ以来ずっとキリストの時まで千数百年も築かれたあの神聖とされた立法はいらないのかと、無理なのかと。そして実際にですね、パウロが宣教している過程でそういうふうにユダヤ人たちがですね、パウロはですね、神聖な立法を廃棄する、無理していると、そういうように非難攻撃をして、そしてパウロは激しく憎む、殺そうとする人たちまでできてきたんですね。そのぐらい、これは単に今の我々だったらそんなことで殺されることは考えられないんですけども、この当時は非常に先鋭な問題になってたんですね。この割礼っていうですね、目に見える何かをですねしなければ救われないと、ユダヤ人の宗教的、まあ、儀式っていうようなもんですけども、これはユダヤ人からキリスト教になった人でもそれを固く信じて疑わないって人がもう多数だったんですね。そのことは、まあ使徒言行録の15章の最初を見てください。243ページ使徒言行録、242ページ使徒言行録15章242ページです。ここに使徒言行録15章の一節に、ある人々がユダヤから下ってきて、ある人々というのはユダヤ人からキリスト主教に改宗した人ですね、になった人です、クリスチャン。モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えたと。これ救いは信仰によると、割礼そういうものは一切関係ないと言った後、真正面から衝突することになったわけです。いや、そんなことない、割礼は神が定めた律法だと、救いは割礼をしなんだ、救われないんだと。まあ、これは、まあ、さっきも言ったように水の洗礼とはよく似てるんですね。水の洗礼しなら救われないとか言い出す人が今でも、まあ、一部おるわけです。でそういう固定観念というのを本当に染み込んだらなかなか取れないということですね。で、まあ、こういうふうに、割礼を受けなければ救われないと、まあ、言うとこういう形ですね。で激しい意見の対立ができたってありますね、2節で。でこの5節を見たらですね、パリサイ派から、要するにユダヤ人のパリサイ派から信者になった人が立ってですね、異邦人からクリスチャンになったといっても、これは割礼を受けさせないとダメだと、モーセ律法を守るように命じないとこれは救われないんだと、で非常に激しい議論になったんですね。そうしてパウロとバルナガたちがですね、この8節で、この7節以降8節を見ますと、パウロがですね、人の心を、ペテロですね、この場合ペテロですけれども、ペテロが、まあ、この時はエルサレムの中心だったんですね。エルサレムのクリスチャンの人の心を見通す神は私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えたんだと、彼らを受け入れることを証明したと、差別しなかったと、まあ、こういうふうにしてですね、この人会議って非常に重要な分かれ目だったんですね。ここで、ユダヤ人のクリスチャンの方がもし勝利しとったら、キリスト教っていう世界宗教ではなくてユダヤ教一派みたいになってたんですね。もちろん神様はそういうふうに狭いところに閉じ込めるためにイエスを使わせたんじゃないから、このように異邦人にも割礼や関係なく、ただ信じるだけで救われるという、この問題が勝利をしてですね、して進んでいった。そのことがこの今日のところを見ても、こういった背景を知っておいたら必要よくわかるんですね。割礼はそんな重大な問題だった、この旧約聖書からの神を信じる信仰がユダヤ教の一派になってしまうのか、それとも世界宗教になるかという、まあ、はじめ非常に大きな分かれ目がこのさっき見た使徒言行録15章の、使徒会議だったんですね。まあ、そういう背景があるから今日のところもう一回見ますと、割礼があるかどうかの問題を パウロもはっきり言ってるわけです。割礼のあいことも関係ないんだと。で、ちょっと後戻りしたようになりましたが、で、そんならこの割礼っていうのもこれ立法で書いてあるからだと。で、その立法はもういらないのかと。割礼がいらんだったら立法もいらないのだと。そしてモーセはの立法を廃棄する。まあ、そういうふうにユダヤ人から非常に憎まれたわけですね。まあ、キリスト教に改宗しない人たちからは。ね、今日の最後。信仰と立法の関係です。ここで、決してそうじゃないと。これは前にも言いましたですね。3章の4節。パウロのローマ信徒の手紙と、第一コリントに1回、ガラテヤ書に3回。ローマ信徒の手紙にはですね、11回ほど使われているわけですね。で、ルカの福音書に1回。あと、第一コリントに1回、ガラテヤの3回ということでですね。この語はですね、圧倒的に、パウロ、事実上パウロだけを使っていると。ルカの1箇所以外は。非常に特徴的な言葉ですね。で、このローマ書の3章を見てもですね、メーゲノイト。ゲノイトっていうのは、ゲンナを生じるという言葉から来た言葉ですね。メーは、まあ、日本語なんかメ、ダメっていうのと似ていますね。メーゲノイト、決して生じさせてはいけない。そういうニュアンスを持ったことです。文学では断じて叱らず。断じてそうではないと非常に強い言葉です。これはですね、3章の3節で。彼らが不誠実だった。不誠実なものがどうこうで、それで、なんか神の誠実、真実という言葉なんですけど、真実が無にされるのかと。そんなことは絶対ないと。断じてないと。これは前に説明した通りですね。それから、3章の、5節6節でもですね、いろいろ人間を罪を犯したりして、でもそういうことによってですね、神様はそうしたことを用いて神の正義を明らかにしていくと。人間が罪を犯してそれを裁くことによって神の正義を表していくんだったら、人間の不正義がですね、罪が神様の正義を明らかにしていくんじゃないかと。そんなんだったら怒りを発する裁く神は不正なのか。まあ、そういう理屈を言う人がおったから、6節で断じて叱らずと。それに、ある箇所箇所ですね、パウロはこの、メーゲノイトっていう非常に特徴的な言葉を使っているんですね。それに、同じ聖書といってもですね、書く人によって言葉遣いが違う。これはですね、まあ、私は命を見て書いてますけど、ああいうものに、書き物を見てもですね、ある人はこういうこと、ある言葉をよく使うと。例えば私の決して使わないようなことをですね、ある別の愛を書く人は非常に何度も何度も使うということ、それはよくあることなんですね。ね、そういう言葉とかその強調表現とかいうものはですね、よく個性的な表現が出てくる。ヨハネ福音書にヨハネ福音書の独特の表現がある。ということですね。マタイにはマタイの表現があるということなんです。マタイ、マルコ、ルカは割合似たものを素材としてですね、自分たちが福音書を公衆するにあたってですね、様々な形状を受けた人たちのものをそこに組み込んでるから割合似てるところありますね。まあ、それぞれとして、このですね、断じて叱らず、今日のところも、信仰によって立法を無にするのかいらないのか、の関係ないのかというと、断じて叱らず強い表現で言ったんですね。で、このですね、表現に関して、もう一つだけこの強い表現ですね、パウロらしい表現ですので、ちょっと言ってます。これはガラテヤ信徒の6章の14ですね。ガラテヤ信徒の手紙の6章の14。351ページ。ガラテヤ信徒の手紙6章の14、351ページ見ますとですね、 しかしこの私には、私パウロですね、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものは決してあるような、これは名義のようと、ここもそうなんです、断じてあらずと、十字架、イエス・キリストの十字架の他に誇るものは断じてあらずと、こういう非常に強い表現なんですね。これはこのガラテヤ書でも最後にこういう締めくくりのように言ってるわけです。この誇るもさっき言いましたようにですね、喜ぶっていうニュアンスをうちに持ってるんですね。私たちが喜ぶのはですね、この立法の特別なエリートの印を持っとんだと、こんなことを喜んだりしてはいけないと言うんですね。これは今でもよくありますよね、家計に誰それがおるとかですね、あるいはどこそのもういろんなこんな勲章もらった、褒美もらった一トン、これはもう大概の人はそれを誇って喜んでる。クリスト者の喜び誇りっていうのはそういう地上的なものではないと。私たちが本当に喜び誇る、神様の愛に喜ぶものは断じて十字架になってはないと。それぐらいですね、この世の誇りや喜びとも非常に違うと、そこに喜びやの誇りの源泉があるというんですね。はい、まあそれはそういうことで、で最後のもう一遍戻りますね。で、律法っていうのはですね、律法の一番の典型があの十戒ですね。唯一の神、神だけを拝する。で、安息日を守る。あるいは、偶像を拝さないということですね、唯一の神。それから、まあ、父母を敬うとかですね、盗むなとかですね、そういったことが出てきましたよですね。それから、まあ、レビキなんかの律法の中に隣人を愛しなさいということも出てくるわけです。その他のたくさんの捧げ物をする、細かな規定、そうしたものがたくさんあり、ですね、収穫の時にも小麦の方を全部取ってしまう、落ちた方を置いとけとかですね、貧しい人が拾うんだとか、その時汚れたことはどうしなさいとか、いろんなこの決まり規定がレビキなんかはそれでぎっしり待ってるわけですよね。そういうものはですね、みんないらなくなったのかというと、その根本にある精神はですね、信仰によってですね、これは無理すんじゃなくて、むしろ律法を確立する、これは立てるという普通の言葉なんです。律法を立てるんだと、確立する。本当の信仰を与えられたらですね、この罪許されて信仰を与えて罪許されたら、おのずから律法、こうあるべきだ、こうしなさい、隣人を愛しなさい、唯一の神を愛しなさい、安息日を守りやすと、そういうことは自然にできるようになるって言うんですね。で、そのことをですね、パウロはここに非常に強い調子で言っているということなんです。で、それをですね、もう一つ別のところで見てもらったら、もう少し後にですね、そんならそういうふうに信仰が律法を確立するですね。それはどこかというと、ローマ信徒の手紙の8章です。8章の4節にそれがあるわけです。信仰によって律法を確立する。人間としてなすべきことが自然にできるようになる。信じたらですね。ローマ信徒の手紙8章の4節。それは肉ではなく、霊によって、聖霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためだと書いてありますね。これは、聖霊に従って、聖霊を受けて、その聖霊に従って歩むならば、律法、こうしなさい、ああしなさい、こうすべきだっていう要求が自然に満たされるというわけです。律法を確立するのは信仰によって聖霊が与えられたらですね、その聖なる霊が、すなわち生きるキリストだから、それが自然になさしめると。聖霊が宿ったらいちいち愛しなさい、敬いなさい、嘘をついてはいけませんなんて、そんなこと言う必要が全部なくなるって言うんです。本当の意味で嘘をつかなくなる。本当の意味で相手のことを思うようになると。相手が自分に対してですね、悪い態度をとっても、なおかつ相手のために祈る、要するに愛す、手を愛することができるようになると。その聖霊の働き、これを本意味で言ったんですね。聖霊に従って歩む。聖霊を受け、導かれ、励まされて、力を与えられて、歩む、生きる私たちのうちにですね、律法の欲が自然に満たされるんだと。 まあ、それぐらいですね、聖なる霊と目に見えない神様の本体ですね、神様の持っている愛や力、そういうものが与えられるということが非常に大事なことだとですね。信じて救われたら黙ってじっとおったそのままで終わったんじゃないですね。信じて救いを得たら聖霊が、求めたら聖霊が与え、その聖霊が律法のさまざまななすべきことを自然に行えるようにしてくれるんだと、そういったことでこの大きな区切りが終わっているわけです。はい、今日は以上です。